はい、こんにちは、人生上昇塾足立でございます、本日もどうぞよろしくお付き合いください。さて、旅のガイドブック楽園へ帰ろうなんですけども、もうお読みいただけましたでしょうか。70ページほどのスリムな小冊子なんですけども、浄化の旅とは何ぞや、一体どうやって旅をすればいいのかなどなど、ね、この本を読めば旅の全容っていうのが分かるようになってるんですね。読んだだけで心が楽になったなんてね、いう方もいらっしゃったりして、10冊20冊とご注文いただけるので、昨年はね、この事務所でドーンと山積みになっていたこの段ボール箱がですよ、あと2箱になりました。この在庫がなくなったら増刷するかどうかっていうのはね、ちょっと未定ですので、まだ読んでないよという方はですね、1冊500円ワンコインですので、ぜひお早めにお申し込みください。はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は X メンさんからいただいたご質問です。くもくんの悩み、とっても面白かったです。自我が風や気温をコントロールしようとしていた、できないことをやっていたっていうのが原因だったんですね。なんとなく自我というものが分かってきた気がするのですが、これが自我だってはっきり分かる方法はあるのでしょうか。もしあればぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。以前ね、お気楽でお風呂に入ったらぜひこれをやってみてくださいねなんてね、お伝えしたことがあったんですけども、実際にねやってみた方はいるでしょうか。何だったっけなんてね、言う人もいると思いますので、今日はここでねもう一度お話ししてみたいと思います、ね、お風呂に入りますとですよ、まず、まあ人それぞれですけど、まず椅子に座ってですよ、体を洗うと思いますが、ね、その時にね目をつぶって洗ってみてください。でね、体を洗いながら頭の中で結構なんで、言葉に出さなくていいので、次の質問をしてみてください。今体を洗っているのは誰なんだろう、ね、これをね一度ではなくて繰り返し何度も何度も同じことを聞いてみる。今体を洗っているのは誰なんだろう、ね、するとね、まか不思議なことに気づくんですね。と言いますのは、何度聞いても何事もなかったように、相変わらず体は体を洗い続けている。でも同時にですよ、質問を繰り返している自分もいる、ね、これね実際やってみると驚くのですが、明らかにね自分が2人いるんですね。体を洗っている自分、洗っているのは誰なのかと質問している自分、ね、どちらかが自我で、どちらかがあるがままの自分です。さあ、どっちがどっちなんでしょうか。ね、セミナーだったらですよ、ここでねはーいってね手を挙げる人がいるんですけども、ね、ラジオってね自分で質問して自分で答えるわけでね、ここはちょっぴり寂しいとこですよね。まあまあ寂しがっても仕方がないので、さあ答えです。質問しているのが自我なんですね。今体を洗っているのは誰なんだろうと質問しても、誰も何も答えてはくれない、ね、それ自体が答えなんですね。なぜなら、体を洗っている自分は体を洗っているからなんですね。だから答えは答えない、ね、あんまりにもねシンプルなことなので、わけが分かんなくなっちゃうんですね。なぜわけが分からなくなっちゃうかというと、人間は考える動物だからなんですね。考えるために生きているのか、生きるために考えているのか、ね、その辺はよく分からないんですけども、とにかく四六時中考えている。思考が問題を作り出し、思考が問題を解決しようとしてるわけでですね、自分で火をつけて自分で火を消すなんてね、まさにマッチポンプを死ぬまでやり続けるね、そんなキリがないことをやっているから、いつの間にか鬱になっていたり、 パニック障害になったり、ね、心を病んじゃうんですね。はい、分かりやすく言いますと、自我とは知性や思考のことなんですね。要するに考える私、ね、自我が芽生えるなんて言いますよね。芽生えるということはですよ、後から生まれてきたっていうことですよ ね。以前お気楽でお話ししましたけども、思考というのはいつも後付け、ね、衝動が先に起こってくる、ね、その後でああだこうだと自我が考えるわけです。例えばですよ、誰かに一目惚れをしたとしますよね。でも今の自分には付き合っている彼氏がいる、ね、すると自我はいろいろあれこれ考える、ね、自分で自分の首を絞めてどんどん苦しくなっていくんですね。ああ、今の彼なんて比べようがないほど素敵な人だわ、乗り換えられるのであればさっさと乗り換えたい、でも今の彼にもいろいろよくしてもらっているし、もし告白しても付き合ってもらえるとは限らないし、二頭追うものは一頭も得ずなんていうことわざもあるし、ああ、私は一体どうしたらいいのかしら、なんて感じですよね。一目惚れという波がやってきた。でもね、この波は考える私には無関係なんですね。肉体にインプットされているプログラムが反応しているわけで、ね、知性では全くコントロールができない。ですから、この人を好きになってやろうとか、あの人を嫌いになってやろうなんてね、自我がどれだけ考えてもそんなことはできない、なんですね。好きっていうのはね、感情ですよね。ですから、以前お話ししましたように、やってきた感情はどうしようもない。どうしようもないからしっかりと感じてやればいいんですね。ああ、好きだ好きだ、どうしようもないぐらい好きだってね、思いっきりその感情と一つになることです。そうすれば、雲が消えていくように、少しずつ感情が薄くなって消えていくんですね。ね、声が冷めるっていうのはそういうことなんですね。考える私、ね、これが厄介で面倒なのは、このやってきた感情をどうにかしようとする。ね、どうにかしようとすればするほど、その感情はますます大きくなっていく。こんなに私は苦しんでいるのに、あの人は全く知らんぷりだわ、許せない、あの人も私と同じように苦しむべきだなんてね、恋愛が憎しみに変わっていくなんてね、よくある話ですよね。できることしかできないし、起こることしか起こらない。ですから、あれこれ考え悩まなくても、告白するという衝動が起こってくればそうなるでしょうし、諦めるという衝動が起こってくればそうなるんですね。どれだけ自我が考えても衝動が起こってこない限り、やめることもやることもできないというわけです。はい、自我とは考える私であるっていうのはね、ちょっとなんとなくお分かりいただけたかなと思うんですけども、もう一つね、私がよくねセミナーでする野球場の話っていうのをしてみたいと思います、ね、私は兵庫県の西宮市ってところに住んでるので、たまにねこの甲子園球場にね、阪神戦を見に行くんですね。当たり前の話ですが、選手はグラウンドでプレーしてますよね。で、観客席の上の方を見てみると、野球評論家というのがね座ってるんですね。彼らの仕事はこのグラウンドの選手のプレーを見て、ああだこうだと解説したり評価したりする。ああこれはいいプレーですね、あれはダメだ、もっとこうしなければなんてことを言うわけです、ね、たまに過去のデータを分析して、きっと次はカーブを投げるはずですよなんてね、未来を予想したりする。でもね、当の本人は全くプレイしないんですね。ただプレイヤーを眺めてあれこれ考えるっていうのはね、彼らの仕事なんですね。この野球評論家と同じ仕事をしているのが自我です、ね、ある時は自分を評価して否定して罪悪感でどんどん責めてみる、ね、ある時は相手を解説して非難してみたりする、ね、あるがままの自分というのは怒ってくる衝動のまま、ね、いつもグラウンドでプレーをしてるんですね。一生懸命に仕事しているのもプレーですし、お酒を飲んで酔っ払っているのもプレーです。寝ていてもプレー、ね、寝ていてもプレー、起きていてもプレー、ね、何をやってようがプレイヤーである限り、上も下も優も劣もない、ね、同等同価値なんですね。もしもですよ、この 番組を聞いていただいているあなたと私に何か違いがあるとすれば、この評論家がいるかいないか、ね、それだけのことなんですね。はい、この観念浄化ワークでね、どんどん思い込みを手放していきますと、この評論家の生命線である善悪の観念というのがね、どんどん消えていくんですね。ですから、ああだこうだとね、評価する元ネタがなくなっていく。するとやがてですね、上だ下だ言うだ列だ損だ得だってね、いちいちうるさかった評論家が消え去って、この純粋たるプレイヤーになるんですね。ね、まあなるんですねというか、戻るんですね。そもそもそうだったんだということを思い出す。ですからぜひね、冒頭でお話ししましたこのお風呂のワークっていうのを実際やってみてください。そして二人の自分がいるっていうのをね、ぜひご自分で確かめてみていただきたいなと思います。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。